おはようございます。やっぱり人数が少ないなという気がいたしますね。最初に訂正とお詫びをしなければいけないんですけれども、皆様とそれからこの説教をリモートで聞いてくださっている方々にもそうなんですが、それは前回のですね、説教で、黙示録13章18節に悪魔の数字として666というのが出てるんですね。で、それが今でもよく使われるんだという例えとして私は映画を紹介いたしまして、その主人公がダミアンといって頭に666って書いてあるんだと、その映画の題名をですねエクソシストとですね私は言ってしまったんですが、それが間違いでありました。オーメンですで、後から何人かの方からご指摘をいただきまして、ありがとうございました。ある方はですね、先生どっちでもいいような映画ですよとか言われてですね慰めていただいたんですけれども、ご訂正とお詫びをさせていただきます。さて、今日からは14章に入ってまいります。今までのことはちょっと簡単に申しますと、12章でサタンの化身ですね、サタンの傀儡といいますか、仮の姿であります竜というのが、ドラゴンですね、が登場いたします。さらにその子分のような、13章では2匹の獣が登場します。特に前回は2匹目のその獣、これは偽預言者という存在なんだと。で、1匹目のその獣を拝むように、そしてその1匹目の獣を拝むことによって、さらにその奥にいる竜、サタンですね、そこのいわば奴隷といいますか、そういう存在へとする人物が2匹目の獣と言われていました。奇跡まで起こして人々を惑わすんですね。そしてその自分たち、つまりサタン悪魔に従う者たちの印として、右手と額にですね刻印を押させたんだ、要は入れ墨とかタトゥーなんですけど、これはもう奴隷の印ですね。そしてその印を持っている者たちだけにですね、商売をしたり物を売ったり買ったりさせて、そういう印を持たない者たちを排除していくと、迫害をしていく、そういうところが出てまいりました。で、今日の聖書の箇所とも深い関わりがありますので、ちょっともう一度読ませていただきたいんですが、その13章の16節18節なんですが、ヨハネの黙示録467ページ16節、また小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、全ての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のあるものでなければ、物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とは獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるか考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。悪魔の数字と言われるようになった数字ですね。で、これがクリスチャンを大迫害したローマ皇帝ネロだとか、あるいはマルチン・ルター、あるいはヒットラーだとかね、いろんなふうに言われてきました。あるいはこの先週の説教などを読んだ本の中には、ナポレオンもですね、当時の人々からこの666というふうに、数を当てはめられて、あれは悪魔だと呼ばれた歴史があったそうであります。いろんな人がね、この666という数字に当てはめられて、悪魔の手先だと言われてきた歴史があるんですね。これはでも謎のままにしておいた方が我々は正しいのではないか。いつか本当の終末、世の終わりが来た時に初めて、ああこの人物が666なんだと呼ばれる人なんだということが最後の最後に分かってくるのではないかなと 思います。で今日の14章に入ります。その題にありましたように、1ページをめくっていただきまして、第14章1節、14万4千人の人たちのことが書かれてあります。でこの人たちはこの後3節で、彼らは玉座の前、またこの歌は地上から現れた14万4千の人たちの他には覚えることができなかったんだと、地上から贖われた人たちなんだと。この歌は地上から贖われた14万4千人の人たち、そういうふうに言われている人物なんですね。なんで急にですね、サタンの話から660の話から急に14章になって14万4千人がのことがこう急に語られ、ここに置かれているんだろうかっていうことが、多くの解説者たちが悩ましてきた問題でもありました、あります。ただ実はこの14万4千人のことはですね、すでにこの黙示録の中でもう前に出てきたんですね。ちょっとこれもちょっと見てみましょうか、7章なんですね。460ページですが、同じ14万4千人が出てまいります。でこの2節読んで、7章の2節ですね、私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方向、方角から昇ってくるのを見た。この天使は大地と海とを損なうことを許されている4人の天使に大声で呼びかけてこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地も海も木も損なってはならない。私は刻印を押された人々の数を聞いた。それは14万4千人でと。ここに14万4千人。そしてその後5節から12の部族、ユダ族、ルベン族。その一つの部族から1万2千人が刻印を押されたと。1万2千人かける12部族ですから14万4千人ということになるとですね。これはあらかじめ神のしもべたちであるんだというふうに言われている人たちに額にこう刻印が押されたんだ。でまさにずっとこの後黙示録が続いてきて、13章で先ほど読みましたように、もう一匹の獣が右手あるいは額に刻印を押したんだと。666っていうその数字を額に押したんだと。あの刻印と実は、7章であらかじめ神様がその額に神の刻印を押した者たちが登場するんです。で13章で、多くの者たちにこうその獣が悪魔の数字を押すわけですよね。だけど14章でその14万4千人が登場するということはどういうことかというと、その悪魔が右手あるいは人間の額にババババババーンとですね、悪魔のこう数字を刻印させて、その刻印のあるものでなければもう生きていけない、生活をできないんだよと、そういうふうにさせて排除して、どんどんどんどんこの悪魔に従う者たちを作っていく。でそれがもう 全世界に広がってですね、全ての人にもう 全員にその悪魔の刻印が押されるのかっていうと、そうじゃないよっていうのが14章なんです。つながりで申しますと、あらかじめ14万4千人の人たちにはもうすでにですよ、この時よりも前、その獣が額に悪魔の刻印を押すよりも前に、すでにもう額に刻印を押されてた者たちがいたじゃないかって、14万4千人いたじゃないか、この者たちは従ってどんなに悪魔が 右手や額に刻印を押そうとも、あるいは押され無理やりね押されようとも、もうその前にちゃんと額に神様の刻印が押されているから影響を受けないんだと。もうこの14万4000人はこの悪魔が押そうとした、あるいは押す、そんなものに全然影響を受けなくて、ちゃんとあらかじめ取っておかれたと言いますか、あらかじめもう他にもまたいるかもしれないんですけど、少なくとも14万4千人は前もって神様のこの額に刻印を押されていたんだから、いくら暗躍してですね、悪魔が影響をやってしたとしても、跳ねのけると言いますか、影響を受けない、そういうものがいるんだよ、大丈夫だよってですね、そういうのがここの14節の流れなんですね。逆に言うならば、みんな悪魔がねこう暗躍していくんだけれども、でもそしてじゃあ全部地上の全ての人が押されてしまうのか、いやそうじゃないよと、もう何の救いもない、何の助けもない、みんなサタンをに支配されてしまうのか、そうじゃないよと、もうあらかじめこの地上には神の刻印を押された人たちがちゃんと用意されているから、その者たちは、そんな押されても、いやいろんな影響を受けてもね大丈夫なんだ、神の刻印を押されたんだ、これが後にあらかじめ選ばれた者たちという考え方を信仰の過剰として生んでいく、まあ一つの大事な聖書の箇所にもなるわけですよね。しかも人数は14万4千人の人々がいるんだよって言うんです。そのことを14章でもう一度確認していると言っていると、そう読んでいってよろしいんじゃないかな。それが13章14章のつながりではないだろうか。で14章の一節に入りますが、また私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の人たちが、者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。だからまさにここに言ってますように、額には子羊の名と、つまりイエス様ですね、イエス様の名とイエス子羊の父、天の父なる神様の名がちゃんともう額には記されていた、神の刻印が押されていたんだよということをここで書いているわけであります。でここがこの14万4千人っていうふうにはっきり書いて、人数が書いてあるものですから、昔からここの箇所を取り上げて、また7章も含めて救われる人間の数は14万4千人だというふうに言われてきた箇所でもあります。ちょっと罪深い箇所でもあります。なぜならば某宗教団体の人たちは信者さんをこの14万4千人しか救われないんだよって言って、その中に入れられなければあなたたちは滅びますよって言って、本当に伝道に駆り立ててですね、恐怖で支配をして、どんどんどんどん、この救われる人数に入れようとしてしまう、そういう考え方で人々をのその宗教団体を、大きくしようとしてしまうってきた歴史がありますよね。誰とは言えませんが私たちキリスト教の方でも、でもやっぱり動かせない、実際の人数としてこの14万4千人を受け止めてきた人たちや歴史があります。それはそう読んできた歴史があるんですね。だから救われる人はこんだけだって言ってしまいたい、誘惑っていうのはあるんですよね。自分たちだけは特別だみたいなね。だけどここで大事なのはですね、彼らのいる場所なんです。彼らのいる場所、これね、天井じゃないんだっていうことです。一節、私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っており、この子羊っていうのはイエス様のことですね。イエス様はこれより以前は天におられるんです。天井におられます。そして聖霊を私たちに与えてくださって、注いでくださることによって我々を導いていてくださる。 だけどその子羊であるイエス様がこの時は見よ、子羊がシオンの山に立っているんだ。シオンの山というのは天上のそのどっかの山ではありません。ありません。シオンの山というのは旧約聖書では例えば詩編2編あるいは詩編48編110編などにたくさん登場してまいります。この地上に神様が誠の王様を即位させる場所なんです。この地上を周り見れば導くように支配するように誠の王様が即位させる場所としてシオンの山あるいはシオンの丘、そういうふうに言われている場所がシオンの山なんです。で、旧約聖書では伝統的にその場所はエルサレムだというふうに一方で言われてきた場所であります。だけどここはあえてエルサレムという名前が使われていません。シオンの山なんです。やっぱり誠の王様がこの地上を支配する真の王様が立つ場所なんです。即位する場所なんです。ということは具体的にそれがどこなのかということは分かりませんけれども、地上のどこかの場所にイエス様が天上ではなく天から下ってきて、そして、シオンの山地上に立つ、つまり再臨のことを言ってるんです。再びイエス様が来られてこの地上に立たれる場所はシオンの山だって言うんです。そしてその時に子羊と共に14万4000人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父との名が記されていたということは、地上に再臨されたイエス様がシオンの山に立たれる、その時に周りにざーっとこの使えるというか、いわばそのイエス様、再臨のイエス様を迎えるために14万4000人の者たちが選ばれるんだよ、備えられているんだよって言われているんです。だからこの14万4000人の者たちはこの時に地上に生きている者たちから選ばれるんです。あの天上で、亡くなっているってもう天上で召された者たちの話をしているんじゃないんです。これは地上の話なんです。キリストが再臨される時にあらかじめもう悪魔のそういう影響を受けないでようにこう額に印を神の印を与えたものがまさに集められるんです、地上でね。それがシオン の山なんですよね。まさにこれ再臨の時なんです。でそのことは次の2節からも分かります。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は琴を弾く者たちが盾事を弾いているようであったんだ。大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いたんです。天から響くってことは今じゃあどこで聞いているのかっていうと地上ですよね。もしこれ 天にいるっていうことであるならば、黙示録っていうのはですね、今どの場所なのかっていうのがすっごく重要なんです。天で礼拝しているのか、地上で生きているのか、地上で礼拝しているのか、それはヨハネ黙示録を読んでいくときにこれを逃しちゃうともうおかしなことになっちゃうんです。ここは地上なんです。だから天から音が聞こえてくるんです。もし天からいたら、天にいたら地上からそれが音が聞こえてくるはずであります。これは天ではなくて地上にいるんだ。次の3節もそうです。彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上からあがなわれた、地上で前もってあがなわれて少なわれていた14万4千人の者たちのほか覚えることができなかった。ここで一見ですね、玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前でっていうと、これは天上なんです。天上の前で彼らが歌を歌っているかのように受け止められますけれども、でもよく注意してください。新しい歌の類を歌った、類を歌ったっていうふうに書かれている意味ですね。これ原文もそうなんですけど、新しいものを歌ったっていう意味なんだけど、これは あたかもなんです。あたかも天上の玉座の前で4つの生き物と長老たちの前で歌う、その新しい歌のようなものを地上で歌ったってことなんです。これすごく大事なことなんですね。抜かしちゃいけない言葉なんです。で、それはだから彼らしか歌えないんです。なんかその教えられたんでしょうね、こうやって歌えとかですね誰か教えられたかよく分かりませんが、なんか彼らしか覚えることができないっていうことは、多分天上の言語だっていうことを言いたいんです。天の言語でこのに通じる者たちが特別教えられたものなんだ。つまり聖歌隊です。賛美を彼らは歌うんです。そのために用意された14万4千人なんです。どうでしょうか。これなんで私がこんなに熱を込めてですね、何言ってんだって思ってらっしゃる方がおられるかと思いますが、だから何なんだということになるかもしれませんが、この14万4千人っていうのは天上で歌ってないっていうことは、地上でその再臨されたイエス様をまさに迎えるために、地上でね、迎えるためにわざわざ前もって選ばれた者たちなんです。そして彼らは何をするのか、賛美をするんです。聖歌隊のようにね、賛美をするんです。よかったね、ありがとうございます、来てくださってっていうふうに。そのためにこの14万4千人の者たちは選ばれてるんです。彼らが選ばれた理由は、その2匹、先ほど申しました竜や2匹の獣と戦うためではないんです。この後読んでいけばいいんですけども、戦ってません、あるいは彼らとなんかね、覇権を争う、勝負をして勝利を得るそのためだかと、そんなことはないんです。彼らが選ばれたのはもう賛美をするためなんです。賛美をするため、この子羊が、イエス様が地上に来られた再臨の時に万歳って賛美を歌う、そのために14万4千人の者たちが、サタンに影響を受けないようにあらかじめ刻印をされた者たちがちゃんと備えられているんだよって言うんですよ。逆に言うならば、この地上にイエス様が来られた、再臨されたということだけでも勝負はつくんです。言ってること分かりますか。もう勝負はつくんです。キリストがこの地上に再臨してくださった、来てくださったということでの悪魔やその2匹の獣たちは全然もう勝てないんです。もうそのキリストが再臨された、そのことだけで世の終わりが来るわけですから、もう何のそれは抵抗勝力にもならないんです。主が来てくださったことによって勝負がつくんです。彼ら14万4千人の役割は本当に心からの賛美をするんだよって。ただ問題はですね、いくら歌うだけだと言ってね、ああなんだ賛美するだけだとかね、聖歌隊かよみたいな感じでですね、そのためにわざわざ選ばれたのかよって感じでですね、大したことねえなと思えるかもしれませんけれども、でもこの役割は重いんです。重い、何が重いかっていうと、実際にキリストを最初に目にするわけですからね、お迎えするっていう立場が、役割があるんです。キリストを最初に、その再臨のキリストをお迎えするっていうのは実はとっても重要な役目です。聖書で言うならば、キリストをお迎えするっていうことは、だから逆に言うと、そのためにこの14万4千人の者たちが用意されるんだ。そういうことだからでしょうか、彼らの次に彼らの紹介が出てくるんですね。これがちょっと嫌な嫌な言葉が続きます。4節5節、彼らは女に触れて身を汚したことのないものである、彼らは童貞だからである、この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく、この者たちは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。嫌ですよね。嫌な表現が使われています。そして昔から問題になっている箇所でもあります。 ここに童貞だとかですね、女に触れて身を怪我したことがないということは男しか考えていないのっていう問題にもなります。でここが後々のカトリック教会の修道院を生んでいった、まあ、箇所の一つですね、後々に修道院というのを生んでいくその箇所の一つですということは、これはもう火を見るよりも明らかであります。そして昔から解説者たちが説明していることなんですけれども、この終末の時にこの地上でイエス様を迎えるこの14万4千人というのは、男性だけなんで、これはキリストの花嫁と呼ばれてきたんです。伝統的には14万4千人のここでキリストの再臨を迎える者たちをキリストの花嫁、男ですよ、男だけれどもキリストの花嫁と呼ばれてきたという歴史があります。どうでしょうか。もちろん現代の解説者たちは、例えばこの女性に触れていないっていうのは、それは偶像礼拝に加わっていないという意味なんだとったり、あるいは童貞であるということも、純粋に一途に信仰生活を送っているものという意味なんだとかって、いろんな解釈をそこに施して、読み替えて解釈をしていますけれどもね、まあどうなんでしょうか。ここはもう私たちも、よくわからない、その時に ならなければわからない箇所であると言ってもいいかもしれません。ただの抜かしちゃいけない言葉があります。それは4節で、この者たちは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれた者たちなんだ。初穂なんだって書いてありますね。初穂というのはギリシャ語ではアパルケーという言葉です。アパルケー、これはアポという言葉とアルケー、始めっていう、初物っていう、アルケーとアポは取り出す、取り離すとか取るとかっていう言葉ですね。ですから初めのもの、初物からこうアポ取られたもの、これがアパルケーですね。初穂なんです。あの日本でもそうで、この前お正月でなんだマグロがですね、また余計なこと言うとまた間違ったこと言います。大麻の松もマグロっていうんですか、特別なマグロ、こう一本釣りでそのでっかいマグロが正月だと何千万円もで売れますでしょ。一本が2000万とかにする。でそれがニュースになったりで、初売りで、初競りで、高く売れ、あれまさに初物なわけです。初穂とかまさにこの言葉なんです。初物は価値が高いで特別なんだっていうふうになります。そういう存在なんだって言ってるんです。今まで初めてなったものから特別に分けられた、取られたものっていう意味なんです。ですからこの人たちは特別に用意されて、イエス様が再臨される時に、地上に来る時に特別にやっぱり選ばれて、性別されて選ばれた初穂、初物たちなんだっていうんです。でもそれはひっくり返して言うならば初穂であって、もうマグロが取れないわけじゃないわけですよね。この後どんどんマグロは取れていくわけです。この後彼らだけでなくて、救いへと入れられる者たちはどんどんどんどん、新しく、起こされていくんだ。あるいはその時に彼らはまず最初に、キリストを迎えるんだけど、他の者たちも全部キリストに従う者たちは、14万4千人だけじゃなくて、他の者たちはもうちゃんとキリストを迎えることができるんだっていうんです。それは別に童貞だとかですね、そんなこと関係なくだと思います。そんな特別な初穂じゃなくて、私どもも全然それで構いません。初穂じゃなくていいです。古物でも何でもいいですけれども、その2番煎じ3番煎じ何でもいいけれども、そのメンバーに、そのキリストを迎えるその、救われる者たちの中に、 入れられればいいじゃないですか。別にね、初穂じゃなくても、初物じゃなくったとしても、そのことをここでちゃんと我々は抜かしてはいけない。これは14万4000人しか救われないなんて聖書は書いてないんですよ。初穂なんだってことは、だから特別な存在かもしれないけれども、それ以外、それは初穂であり、その他たくさんの者たちがこの後に続くんだと、そう私たちはこの箇所をやっぱり読んでいかなければいけないんじゃないかなと思うんですね。そのことは7章でも実はそうであったので、もう一度大事なことなんで、とっても大事なことなんで、もう一度7章を見ていただきたいんですが、460ページで、確かに7章の1節から8節はそれぞれの1万2000人が12部族から選ばれて14万4000人って書いてありますけれども、またその時も申しましたが、これは地上の出来事だっていうことを申しましたけれども、7章の9節です。この後私が見ていると、その14万4000人の他にですよ、この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、9節、誰にも数えられきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。これは玉座と子羊の前なんですから、天井なんです。天井にはあらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民がいっぱいもう集まっているんだよって言うんですよ。天に召された者たち14万4千人だけじゃないじゃないかってことです。天にはもうすでに大群衆がいるんだ、もう数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけているってことは、もう救われて天井にいるんだっていうことです。そしてその者たちが、神様を賛美している、イエス様を賛美しているんだよって言ってるんです。14万4千人っていうのが地上でそのキリストを迎える人たちだ、初穂だ、それはそれでいいです。そこに入りたいって思う人はそれに入っていただいて構わないですで、それでもいいと思います。そうだとしても、それ以後それだけじゃないのだっていうことです。救われる者たちってそれだけじゃない、もうすでにこんなに天井にたくさんのものがいるじゃないか。それは十二部族、ユダヤ民族だけじゃなくて、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった人たちがもう天井にいるって言うんです。たくさんの者たちがいるって。じゃあ救われる者が14万4千人だけですか、そうじゃないでしょって言えるじゃないですか。もっともっとはるか多くの者が天井にはもうすでに召された者たちがいるんだって言うんです。でこのことを読むときに、やはり14章もそのように、読むべきではないか。キリストを迎えるためにあらかじめ、選ばれたというか取り除かれた初穂たちなんだっていう。でもそれは初穂でありますから、後からもっと、この以前にもたくさんのものがいただろうし、後にもね、このキリストを迎える、この地上でですよ、地上でキリストを迎えるものの初穂なんです。我々が生きている間に週末が来なかったら我々は天に行くんです。そして天の御国で、神様と前で賛美をする、そのような者たちへとなるんです。だけど生きている間にキリストがこの地上に来られたならば、週末が起こったならば、この14万4千人には入れないかもしれませんけれども、入れないかもしれませんけれども、その喜びは素晴らしいんでしょうけれです。そしてその後にね、私たちは生きている間にキリストの復活、再臨にもう一度復活なさって、再臨されるそのところに我々も、もう一度復活するという言い方はちょっと語弊があるのでやめますが、訂正しますが、再臨されるそのキリストに出会えることができる、そういう希望を私たちは持っていると、そう読んで構わないんじゃないかと、そう思います。それはとっても大事なことなんです。私たちの信仰生活、これからの信仰生活はどう生きていくかっていうことについて実は深く関わっています。もし14万4千人しか救われないっていうふうに 言われるのであるならば、私何度は絶対救われないとそう思いますし、その14万4千に入れるわけがないとですね、そう思います。だけど聖書はこれは初歩だ、地上での初歩だって言ってらっしゃいますし、言ってますし、7章では天上にはね、もうあらゆる民族、あらゆる全ての国民、人々からの人種からなる天の、あの白い衣を着た者たちがいるじゃないかって、あらかじめね、もういるよって言われているということは、実はとってもとっても私たちにとっては素晴らしい福音、我々にとっての、こんな私のような情けない信徒にとってみれば、本当に私どもをも見ていてくださる、救ってくださる主のその導きに本当に応じていきたいなと思わせる箇所なんですね。最後、今日はもう一箇所、旧約聖書を読んでいただきました。これは何かっていうと、イエス様がこの再臨に来られるという時に、その悪魔との対決に決着するためにこの14万4千人が選ばれたわけではないのだっていうところですよね。これとてもよく表していて、歴代史下第20章を簡単にもう一度読みますけど、13節にこうあるんですね。695ページ、13節、ユダの全ての人々がその幼子も妻も息子、まあ、聞いていてくださって構いませんが、息子と共に主の御前に立っていた。その慣習の中でアサフの子孫のレビの子、レビ人ヤハジエルのに主の霊が臨んだ。ヤハジエルは父はゼカリア、祖母はベナヤ、さらにエイエル、マタンヤと遡ると。彼は言った、すべてのユダよ、エルサレムの住民とヨシャファテ王をよく聞け、主はあなたたちにこう言われる、この大群を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。終末の最後の竜や、そして2匹の獣が登場するんだけど、その戦いはあなたたちが戦うんじゃないって言ってるんですと、これつながっている箇所なんです。最後の終末の戦いは神の戦いだって、神の戦いなんだ、神様が最後終末に戦われるんだ、あなたたちはだからね、大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、悪魔のサタンの力がもうどんどんどんどん大きくなっていってるかもしれない、でも恐れるな、おじけるな、でこんなものとね、我々は戦っていかなきゃいけないのか、だんだん心細いなって思っている、でも大丈夫だ、これはあなたたちの戦いじゃない、神の戦いなんだ。そしてこの後読んでいけば分かりますが、民はその神様を賛美するんだ。で、神様を22節、賛美の歌を歌い始めると、軍勢がですね、こう敵がね、乱れるんですね、負けていくっていうのになるんです。でこの賛美の歌を歌うっていうのがとっても大事だっていうことがこの後書かれてまいります。これが今日の箇所で言うならば、イエス様を終末の時に来られたイエス様が再臨の時に迎える賛美の者たち、14万4千人の者たちが賛美の歌を歌うことによって、その戦いがだーっと、神の戦いが始まるんだっていうところが、この箇所でなるほどなと、この箇所とつながっているんだなと教えられた箇所です。ヨハネのによる福音書第16章33節に、あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとおっしゃっている、あの言葉はまさに神の戦いを、私はもう戦っていて、もうすでに勝利を得ているんだよと。確かに世では苦難がある、悪魔が存在する、悪的な力が働いている、苦難があると。でもこの戦いは、最終的な戦いは神の戦いだ、そしてそれはすでにもう勝っている、そう言われている言葉に支えられながら、恐れるな、おじけるなとの言葉に背中を押されながら、苦しい状況の中でも生きていきたいなと教えられる箇所です。お祈りをいたします。 天の父なる神様、黙示録のとても大事な聖書の箇所を今日は読みました。まだまだ全てを尽きるということではありませんが、私たちなりの在り方でこの聖書の箇所に答えていくものでありますようにお導きください。情けないものです。あなたの目から見たら本当に愚かな存在ですけれども、このようなものをもあなたは救ってくださる。迷い出た一匹の羊をも探し出してくださる、そのような大きな愛に導かれていることを信じて、エリートではありません、何の素晴らしさも持っていないものでありますけれども、どうぞあなたに付き従っていくという、あなたを見上げていくというその信仰によって私たちを導き、よしとしてくださいますように、どうぞ支え守ってください。この教会の歩みをも祝してくださいますように。コロナ禍にあって私たちも不十分なことしかできませんが、どうぞ主よ、私たちを見捨てず見放さず、全てのことを持ち運んでくださいますように、許しの中に置いてくださいますように、祝福のうちに置いてくださいますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。